ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。私、エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア中心情報所は、情報とエンターテイメントを提供する媒体としてのラジオは、千年期の競争で生き残ることができると考えています。これはラジオがリスナーを空気づけにする独自の力を持っていることを示しています。それにもかかわらず、受信情報所の事務局長の専門スタッフ、ヘンドラスモ氏は9月4日水曜日ジャカルタで、ラジオの未来をテーマにし、インドネシア放送局 LRE Voice of Indonesia のインドネシア外交フォーラムのイベントで講演を行った後、ラジオ放送機関はコンテンツとテクノロジーの両方の観点から、ミレニアル世代のニーズを満たすために変革していかなければならないと語りました。彼によると、ラジオは活性化を続ける必要があるということです。トレンドを見ると、それは世界のトレンドであり、アナログラジオを聞く人は少なくなっています。データの一つを見ると、インドネシアの接続性のレベルを示しています。はい、すでにインターネットに接続している人口は 64% です。インドネシアの大部分の人々はスマートフォンを使用して接続しています。スマートフォンがすべてです。ラジオも聞けるように調整する必要があり、それによりスマートフォンにもラジオを搭載する必要があります。ヘンドラスム氏は、スマートフォンでアクセスできる Android ベースのアプリケーションを構築した LRE に感謝します。彼によると、それを利用する人は、現在インドネシアには6340万人、または総人口の 30% が存在し、2025年にはインドネシアの人口の過半数になるということです。したがって、今後5年間で中心の発展に関心を払えば、ラジオは十分に大きな市場を持っています。それでは次のニュースです。2020年の運輸省の予算作業計画は、5つの国家優先事項を持つ政府の作業計画を支援することに焦点を当てています。 Budi Karya Sumadi Unggyu Daijin wa Siobi Jakarta no Kisakai Ken de 2020年の運輸所の養蚕作業計画は、政府の作業計画の大きなテーマ、すなわち品質向上のための人材の改善に沿っていると語りました。プディカリア大臣はまた、2020年の政府の作業計画には、人材開発と貧困緩和、インフラと地域の公平性、成長企業への付加価値、工業化、雇用機会、食料、水、エネルギー、環境安全保障、防衛とセキュリティの安全性など、5つの国家的優先事項があると説明しました。インドネシア大統領参謀総長のムルドコは、電気自動車が東カリマンタン州の新しい首都エリアや、その他の冷凍の観光地で使用されることを期待しています。アンダラ中心者が報告したように、ムルドコ氏は9月4日水曜日ジャカルタで、2019年インドネシア電気モーターショーに出席する際、充電ステーションなどの電気自動車のインフラの問題は、良好なエクシステムで構築及び配置できると語りました。これは電力の供給、地方自治体が提供する場所及び許可機関が開発した充電技術をつなぐ方法を意味します。技術評価及び申請機関の長官であるマハムリザは同様のことを明らかにしました。彼によると、技術評価及び申請機関は上流から下流まで電気自動車のエクシステムを準備する用意ができているということです。インドネシア航海は9月8日と5日にバリ島クーターで地上空可能な開発と題する世界機械フォーラムを開催しました。アンタラ中心者が引用したように、機械間機械協力機関のヌルハヤティ・アリ・アセガベ機長は COB クータで、機械は2030年までに持続可能な開発の目標を達成するために普遍的、包括的、持続可能な開発に焦点を当てた政策を採用する上で重要な役割を果たすと語りました。ポルトガルの機長、ガンビアの機長、東ティモールの機長、サウジアラビアの機長、および機械間連合の機長など、機械の議長と世界各国の国際機関の代表者が参加して、2017年にインドネシア議会によって最初に開始されたフォーラム活動は、フォーラムの会長であるヌルハヤティ議長がその目標を指し示したことでした。インドネシアのファーム油農家協会アプカシンドとインドネシアのファーム油企業家協会ガプキは持続可能な支援し、インドネシアのファーム油に対する否定的なキャンペーンと戦うためにより広範なパートナーシップパターンを構築することに同意します。アプカシンド中央委員会委員長クラッマヌルンは水曜日ジャカルタで、現在農民と企業家は海外からのファーム油の否定的なキャンペーンと 森林地帯で身動きが取れないファーム油農園など同じ問題に直面していると語りました。アプカシンドと楽器はファーム協会がさまざまな関係者から体重圧力を受けないようこの問題を解決するために協力します。それでは最後のニュースです。ジョクジャカルタ特別出資のグヌンキドゥル県政府はユネスコのグローバルマウンテンジオパックの地位を維持できると楽観視しているためこの地域の観光の成長を加速することが期待されています。グヌンキドゥル観光局の秘書ハリスコモノ氏は水曜日グヌンキドゥルで現在ロンボクとのリンジャニでアジア太平洋ジオパークネットワークシンポジウムが開催されていると語りました。このイベントは9月2日月曜日から9月6日金曜日まで開催されます。シンポジウムの議題の一つはセウ山のユネスコ世界ジオパークの再建その結果と最近の世界ジオパックのネットワークを発表することです。彼はサイト周辺の人々が地上区性を維持するための取り組みに積極的に参加したためこの再評価は誇りに思うものだと述べました。ニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは腐敗撲滅委員会の離脱候補するです。現在の腐敗撲滅委員会またはカペカリダの任期は間もなく終了します。したがってジョコウィドル大統領は実務課警察法務及び財務監査人から次のカペカリダを選択するための選択委員会に設立しました。選挙プロセスから辞任から20人までの候補者が2019年から2024年までの期間の公認の候補者に適切なテストを行うために選出されるようにすぐに大統領の下院に推薦されます。賛否両論は法の専門家腐敗防止がスローカーおよび人々自身を含む人々のまで選挙委員会から始まり選ばれた候補者に至るまで現れます。火曜日の宮殿での会議9月3日でジョコ・ウィドル大統領はカペカパフォーマンスのシステムを構築することを望みました。大統領が付け加えたこのシステムによりカペカは政府とともに腐敗防止システムを同時に構築します。それに加えて、ガベカは政府が構築したシステムを監視できます。一方、インドネシア腐敗監視局の研究者であるクルニア・ラマダンは、大統領に候補者に誠実さがなければ断固として拒否するよう求めました。それに加えて、選択委員会は大統領令に基づいてガスロしているため、大統領としてのジョコ・ウィドルは、問題が生じた場合に委員会のパフォーマンスを拒否する完全な権利を保持すると述べました。さらに選択委員会のパフォーマンスに対する不満は多くの人々や専門家によって表明されていました。一方選出委員長のヤンティ・ガルナ氏は委員会が専門家ではないことを否定しました。彼女は委員会は各委員の専門知識に従って厳選プロセスを実施したと述べました。 それに加えてガペカリラ候補者の自責に関する多くの人々からのインプットは候補者を選ぶ際に考慮されました。選考委員会や選考プロセス自体の上昇と短所は別として、大統領は清潔数で名誉ある政府システムを構築したいと考えています。したがって全ての無敵の力と戦うことができる専門家が必要です。次の壁か指導者の大きな雪も政府の官僚制度における共謀腐敗及び全てのケースを無差別に処理する必要があります。特にルールを支持する人に出しては、新しいリラの宿題はかなり重いです。壁か調査官に対する脅迫は繰り返さないでください。今日のコメントを終わります。今日の歴史の時間です。最初はジョクジャカルタのスルタンがインドネシア共和国に加わったについてです。その日、9番目のスリスルタンハムンクブオノと8番目のパクアラムは新たに宣言されたインドネシア共和国への支持を表明しました。彼らの声明はジョクジャカルタの人々に向けられた命令によって署名されています。この任務は1945年9月5日に発表されました。この任務は3つのことを対象としています。すなわちジョクジャカルタ王国はインドネシア共和国の特別地域であり、ジョクジャカルタ特別地域のすべての統治業務はスルタンによって行われ、スルタンはインドネシア共和国大統領に直接責任を負います。次はアダム・マリックが死亡したについてです。アダム・マリックのキャリアはジャーナリストおよび運動の人物として始まりました。若い頃、彼はアンタラ通信社の設立などを通じてインドネシアの独立のために戦うために全国運動に積極的に参加していました。日本の植民地時代、アダム・マリックは独立のために戦う若者運動のゲリラでも活躍しました。アダム・マリックはかつて貿易大臣及び外務大臣でした。彼の最高の経歴は1978年からインドネシア共和国の副大統領であり、1983年の終了しました。アダム・マリックは1984年9月5日にバンドンで亡くなりました。最後は北スマトラのメダンで離陸した後、マンダラ航空が暮らしようとしたについてです。2005年9月5日にでマンダラ航空のボーイング737-200航空機がインドネシアのメダンにあるパダンブランエリアで暮らしようとしました。この事故はメダンのポルニア空港から飛行機が離陸した数秒後に発生しました。航空機は112人の乗客と5人の乗組員を運びました。殺された乗客の数は100人でした。地上の49人が死亡しました。他の17人の乗客は安全であると報告されました。死者には北スマトラの知事、タンクリザウノルティン、2人の中国市民、1人の日本市民、一人のマレーシア市民が含まれていました。今日の歴史を終わります。Masuk lagu pertama. Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次は、インドネシア語についてお伝えします。Masuk Indonesia ku, call ID, lagu kedua, call ID. リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナルニシャのコーナーです。
Dahulu, semua indah. Dahulu, ku menjadi bunga cintamu.
hari indah bersamamu.
Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu.
Tak mengerti, kau bilang aku selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah sayang bila kau telah jemu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今日のインドネシア語のタイトルは情報通信大臣が布かの国境デジタル化を正式化です。ルディアンタラの通信情報大臣は布かのスポーツセンタードゥイコラビルにスポーツホールの国境でデジタル化を開始しました。彼はとりわけ北カリマンタンの知事であるイリアントランブリーと布かの接触であるアスミンローラハフィルを伴っていました。前日、通信情報省の放送局長であるゲリアンティカ・クルニアは、ヌルカンがジャワ島地域のように CG 施設をまで持っていなかったため、ヌルカンが最初の国境デジタル化プログラムとして省に選ばれたと説明しました。ルリアンタラは、通信情報省の電気通信及び情報アクセシビリティ機関が立ち上げたプログラムは、インドネシアが周辺から発展している具体的な兆候であると述べました。ルリアンダラによると、国境でのデジタル化では、デジタルコンテンツ、デジタルインフラストラクチャーの品質が考慮されます。このデジタル化プログラムは、国境でのアナログ及びデジタル放送同時放送を意味するシムルカスプログラムで構成されています。このプログラムを使用すると、デジタルテレビとアナログテレビを一緒に使用できます。デジタルテレビの使用は、国境の HD からのアナログテレビよりも高品質の放送を提供することが期待されています。ルリアンタラ氏はデジタルテレビを見るには2つの方法があります。新しいテレビにはすでにデジタル放送をキャプチャーするデバイスがあり、古いテレビモデルにはセットアップボックスと呼ばれるデバイスが必要です。この機会に3つのインドネシアのテレビ局、すなわち TVRI、Metro TV およびトランスメディアは、セットアップボックスを住民に無料で引き渡しました。 レディアンダラによるとこのセットアップボックスを提出することにより古いモデルのテレビを持っている居住者にとって非常に役立ちます。ルリアンダラ氏はこの時点でヌヌカンの人々は衛星放送受信アンテナ、ケーブルテレビ、および画質の悪い他の人を介してアナログテレビ放送を受信していると述べました。デジタルによりルリアンダラは画質が向上することを望んでいます。今日のイルシャクを終わります。
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini
kau buat aku tak bisa pungkiri rasa tak pernah kusangka akan adanya satu tanda tanya yang akan membawa kita ke sana
oh ada yang tak biasa
berbeda di antara kita mungkin ada cinta
スタンの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はモモクの料理をご紹介します。モモクと呼ばれるアチェノシムルエシマの原の料理はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。この決定は2019年8月13日から16日にジャカルタのミレニアムホテルで行われたセッションで実施されました。モモクという名前はマーモモクに由来し、カムカ眉を潜めることを意味します。ただし地元の人々はモモクと呼ばれるより人気があります。コミュニティバス上、団地を打破するために作られているため、ラマダンではシムルの料理は非常に一般的です。鬼に似た形をしています。この食品はコングセンのもち米、グレートバナナ、予熱されたココナッツミルク、砂糖、塩から作られています。作成するには約1時間かかります。この食べ物は熱いものでも冷たいものでも食べることができます。この料理を楽しむとバナナとコングセンの味がより顕著になります。ロストライスの香りも鼻を刺します。モモクは現在シムルエ島周辺の観光地で簡単に見つかります。シムルエ島のカフェで猫を見つけることができます。プラスチックモモクのカップを購入するには支払うべき価格は5000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi.
Lupakanlah saja semua yang telah berlalu, cintaku hari ini.Bukan cinta yang dulu lagi. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali merangkai hati yang hancur berkeping-keping?Disini menjaga hatiku bila kembali tak ingin bisa lagi.
Maaf bila sempat kau kecewa kepadaku. Beri yang kita rasakan.Berkeping-keping, sanggupkah kau dan aku memulai kembali merangkai hati yang hancur berkeping-keping.
ingin pisah lagi.
Voice of Indonesia, Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわらなわりのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は2019年インドネシア国際ブックフェアをご紹介します。2019年9月4日から8日にかけて2019年インドネシア国際ブックフェア IIBF イベントがジャカルタコンベンションセンターで開催されます。インドネシア出版協会 IKP が主催するこのイベントは1980年に初めて開催されてから39回目のイベントです。当初はインドネシアブックフェアという名前でしたが、2014年からインドネシア国際ブックフェアに変更されました。2019年 IIBF で開催されるさまざまな出版業界の活動は、出版社、作家、図書館員、ベンチャー起業家、芸術、文化、教育、その他のクリエイティブ産業間のプロモーション、取引、交渉、議論などです。2019年 IIBF は一般市民に無料で開放されました。今年の実施では、インドネシアパートナーシッププログラム IPP および教育に関する国際シンポジウムなど、いくつかの新しいものがあり、以前のブックフェアとは異なります。IPP を保持する目的は、インドネシアを国際社会における著作権および情報源のマーケティングセンターにすることです。このプログラムでは、主催者は IIBF での取引に参加し、取引を行う海外の潜在的な著作権購入者に特別なインセンティブを提供します。今回の IIBF でのもう一つの新たなことは、教育文化省とクリエイティブ経済団体の支援を受けたシンポジウムになったことです。2019年9月3日に開催されたシンポジウムでは、教育の状況、今日の教育に対するテクノロジーの影響、著作権について議論しました。インドネシアのパートナーシッププログラムと国際シンポジウムに加えて、2019年 IIBF の興味深い部分の一つはカラブジョンです。ここではさまざまな出版社から40-90% の割引で書籍を販売しています。この活動はブックフェアに関する2017年産後法律によるもので、ブックフェアは識字率向上を促進するだけでなく、一般の人々が楽しめる本、すなわち 安価な本を提供することもできます。カラブゾーンは昨年から存在しています。組織委員会は250の出版社ブランドによって発行された甲子園のタイトルで構成される50万部の本を提供しました。この安価な本の販売は昨年の約450平方メートルよりも広い600平方メートルの面積を占有します。このゾーンでは書籍に関する教育玩具や商品の形での非書籍製品の販売も行われます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Aku ingin dirimu tetap jadi milikku.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えします。
ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
皆さん、音楽の広場の時間です。今日はパスラの歌をエルミクリットが歌います。エルミクリットはインドネシアのジャズ歌手です。彼女は1973年から歌手としてのキャリアを始めました。今まで彼はすでに20以上のアルバムを持っています。彼女の名前はライアン・キョットによるパスラとリチャード・キョットによるアシのリリース以来知られ 始めました。バスラは恋人と出会っていない人の空腹の物語です。彼は長い間待っていましたが、恋人が来たとは言われていませんでした。リスナーの皆さん、これでエルミクリットのバスラを聞いてください。
Lama kurasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja.Engkau lupakan Dimana lagi Kemana lagi Harus ku cari Tempat untuk bertanya Angin pun tiada Burung pun tiada Semua tiada Bawa berita Kalau begini Terus begini Aku tak tahu Bagaimana Semua akan kupasrahkan pada yang ilahi Dua purnama tanpa terasa berlalu sudahKabarmu, oh sayang Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain Hingga diriku begitu saja engkau lupakan Dimana lagi, kemana lagi harus ku cari Tempat untuk bertanya Angin pun tiada Burung pun tiada Semua tiada Bawa berita Kalau begini Terus begini Aku tak tahu Bagaimanakah lagi Biarlah semua Akan kupasrahkan Padanya ilahiAku tak tahu bagaimanakah lagi Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi Padanya ilahi
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。From